はい、どうも皆さん、気まよりということで、本日第252回目の活動でございます。ってことでですね、この間、久しぶりにだね、そのもの自体は、そんなに久しぶりじゃないですけれども、そこの店舗でお買い物ってか、そこでね、物を買ったのが、久しぶりで、なんか、そっかそっか、こんなんだったなっていうのをなんか改めてね、ちょっと実感をしたんですけど、いやでも何、なんでしょうね、すごく良いものっていうか、まあ言うたら食べ物なのでとても美味しかったんですけども、いやー、久しぶりに買ったなって思って、また買いたいなとは、思えたので、そのことについてはじゃあ本編の方でお話しさせていただきたいかと思います。デジデジの、気ままに寄り道クラブ。はい、どうも、皆さん、こんばんは。デジデジでございます。じゃない、こんばんはじゃないです。気まよりでございます。いやいや、完全にこれ、さよならだよりのテンション感になってますね。違います。この番組は気まよりでございますのでね。5分で終わらないので、多分30分以上は確保していただきたいかなと思っておりますのでね、ゆっくり聞いていただければと思いますが、ですね、僕その冒頭で言った通りお買い物をねしてきたんですけど、久しぶりにそのドーナツを、買いに行きましてですね、で、ドーナツ、割と買いに行くって言ったらやっぱ定番になるとミスタードーナツだったりとかに行くことが多いんですけれども、なかなかその、なんでしょうね、他店舗っていうのが、やっぱ日本の中ではメジャーではないのかなっていうイメージ。それこそ、こうチェーン店ではなくて、おしゃれなカフェだったりとか、そういったところに割とね、買いに行くというか、そのお店でコーヒーとか飲みながら食べるみたいなことは多いかもしれないですけど、なかなかその、なんでしょうね、テイクアウト、お持ち帰り用で食べるドーナツ屋さんっていうと多分、みんなの中の頭に多分浮かんでくるのはミスタードーナツがほとんどなのかなと思うんですけど、僕それでその久しぶりにクリスピークリームドーナツを買いに行きまして、お店にね、そのクリスピークリームドーナツのお店に買いに行きまして、で、クリスピークリームドーナツって、なんかその日本、これ多分海外ですよね、の店舗のドーナツ屋さんだと思うんですけど、すごいその、日本到来したタイミングとかってすごい一時期テレビとかでもものすごい話題に上がってたじゃないですか。僕はそのなんかテレビで見て、あ、こんなね、お店があるんだって、そのミスタードーナツイコールドーナツ屋さんっていうか、そのドーナツ屋さんイコールミスタードーナツみたいなところがあったから、他のそのドーナツ屋さんっていうもののイメージがそもそもなくて、いやだからどんな感じなのかなって思ってたんですけど、でテレビを見たらすごい行列で並んでるっていうお話を聞いて、あ、すごい美味しいお店なんだなっていうのを思ってて、で当時僕その地元いた時に、そのまあ、名古屋にその店舗ができたということで、でそのできて、まあ間もないってわけではないかもしれないですけど、そこそこね、立ったタイミングぐらいで、じゃあその名古屋行ったタイミングに買いに行こうかっていうことで買いに行った時に、それでも結構あの時は並んでたなっていうイメージがあったんですけど、でどんなものかなっていうので、やっぱそのあそこの定番っていうのは、オリジナルグレーズドでしたっけ、割とあれ単純っていうか言い方あれですけども、割とシンプルな感じで、そのまん丸のね、ドーナツに砂糖がけみたいな感じなのかな、砂糖が溶けた感じのシロップが固まったみたいな、感じのもので、割とその、なんでしょうね、悪い言い方をしてしまえば、面白みがないというか、珍しさはない感じのね、珍しさ感はなくて、あ、普通だなっていうイメージ感があったんですけど、で、その時食べた時に当時のなんかその味の感覚っていうのは 完全には残ってないですけど、いやもうなんか他のドーナツっていうか、そのミスタードーナツを別にバカにするわけじゃないですし、全然ミスタードーナツも美味しいんですけど、そのミスタードーナツを食べてたのとなんか比べ物にならないっていうと本当にその差になっちゃってあれなんですけど、ミスタードーナツとドーナツ美味しいんですけど、なんかまた別物だなっていう感じの、あの味を感じて、あ、これはうまいって思って、それからしばらくっていうことじゃないけど、まあ1回2回ぐらいは買いに行ったりとかしたんですけど、なかなか名古屋だからそんなに行く機会もなくて、でそれで、まあ、地元を離れまして、で東京来てからそんなね食べる機会はなくて、そうね、確か1回ぐらい兄弟に連れられて行ったかな、なんか無料券があるよみたいなことを言われて、それで買いに行ったぐらいだったんで、そこからだからもう多分本当ね 2,3 年ぐらいは行ってなくて、で近場にやっぱなかったんですよね、そのクリスピークリームドーナツが、僕が今住んでるところ、で僕が今住んでるところだとミスタードーナツがやっぱ近場にあって、でそれがその最寄り駅のあたりにあったから、じゃあそれでそのたまに買いに行こうかとか、あとその僕その携帯がソフトバンクなので、今ちょうど多分これ収録してるタイミングかな、こう金曜日にもらえますよっていうキャンペーンが、また確かやってたのかな、多分。が、開催されてるらしくて、で、その前やってた時かなにもらいに行ったんですよね。で、その時は僕はいつもそのね、僕が好きなのは、そのチョコレートのドーナツの、黄色いつぶつぶがついてる、砂糖がね、いっぱいついてる、あれが僕好きで、あれをやっぱ選んで買ってたりとかした時があったんですけど、で、そっから、その一番最寄りだった、駅に置かなくなったっていうか、その最寄りの駅が、のミスタードーナツが潰れちゃったんですね。その、潰れてしまったので、僕があまりそれ以降行けなくなっちゃって、割とそのドーナツ自体も好きだし、それこそ何回も話題に出してるアイドルマスターサイド M っていう作品の僕の担当キャラクターの若里春菜くんが、もうドーナツ大好きキャラクターっていうこともあって、ある種その、そこでの親近感みたいなものでドーナツ食べたいなって思ってたりはしたんですけど、それでその、しばらくね、いけないなっていう感じでミスタードーナツがなくなったので、っていうことがあったんですけど、この間そのたまたまっていうか、まあ、それこそそのアイドルマスターサイド M の、ゲームのアプリ、ライブオンステージの方で、その若里春菜くんが、まあ、ガシャっていう、まあね、こう、アプリとかよくやってる人はまあよくわかるね、システムの方に若里春菜くんが来まして、これは引かなくてはということで今まで貯めた石をがっつりつぎ込んで、なんとか引き当てることができて、よっしゃぜー、よっしゃー、これだ、これが、これのために生きていたというか、これのために石を貯めていたんだみたいなところで、引くことができたので、なんか、なんでしょうね、ある意味お祝い的な感じで、春菜くん取れましたよ、的な感じで、じゃあドーナツ買いに行こうっていうことで、久しぶりにドーナツ食べようって思ってたら、よくよく探してみたら、つい最近って言っても今年の頭っていうか3月ぐらいだったかなだと思うんですけど、クリスピークリームドーナツが、こう、僕の最寄り駅にできているということが判明しまして、あ、なるほど、できてるんだったら、じゃあここで買えばいいじゃないかっていうことで、久しぶりに、食べることができまして、で、まあ、よくわからない感じの場所では全然なかったね。すぐ買いに行くことはできたんですけれども、何にしようかなっていうのを思って、で、今ちょうどね、僕が今収録してるタイミングは、だいたいそのハロウィンの、こう、催しをやっているタイミングだったので、そのハロウィン仕様の、ドーナツが並んでたりとか、そのパッケージとかもハロウィン仕様になってたりとかっていうのやつがあったので、あ、これもいいかなっていうのは思ったんですけど、なんだろうな、こう、あの時食べた感動みたいなのが改めて感じたいなっていうのがあったから、それだったら今回はオリジナルグレーズドにしようと思って、一番シンプルなやつの6個パックを買ったんですね。一人、その6個パックを買ったんですけど、食べたのは僕一人ということで。 よくまあ一人でね、あのドーナツを食うなっていうところもあるかもしれないですけども、いやでも美味しかったですね。久しぶりにあの食べたクリスピークリームドーナツのね、オリジナルクレーズとは。いやなんか、それとその久しぶりに食べたからなのか、こう昔食べた感動を再びなのかな、なのかわかんないんですけど、なんつか、久しぶりに食べて、いやなんか思ったより甘いなこれっていう感じで、味がね、すごい砂糖の甘さがすごいダイレクトにグッとくる感じが、いやなんかこの最近の、こう日本の、こう減らそう精神みたいな感じ、こう甘いものでも、こう大体その、なんか甘すぎちゃいけないから、あと引かない甘さにしましょうねっていう感じの方向性になんかいつしか、なんか向かっている感じが、あったのが、これが海外製の、こう、甘いものダイレクトガツンときますよ。もう、甘いもの食べたいんだったらこれを食えっていう感じの、ものがあって、あ、やっぱこれだよなっていうのが、もう、すごく僕の中で良くて、で、それでもうガッツリもうね、6個食いましたよ。全然ね、でもその6個食べれ、ペロリと食べれちゃうんですよね。不思議なことに。もともと甘いもの自体は好きですけれども、あ、ドーナツ6つとか全然いけちゃうんだな、僕とかっていうのを改めてちょっとね、その自分が甘いもの好きなんだなっていうのも感じましたし、まあでもその、そうでもなくてもね、多分、食べきることぐらいは全然皆さんも多分できるんじゃないかなと思いますので、まあ1日で、一気に食べるのはきついよっていう人はね、パック、その、なんだろう、こう一応6個にするとちょっと安くなったりとかしたんですね。なのでそのパック的な感じでその確か3、6、10だったかな、の組み合わせにするとちょっとずつ安くなる感じのものになってるので、まあね、ぜひともそのこう6つは多いよっていうんだったら3つとかね、あとはまあご家族がいる家庭の方だとかさ、あとは友達とかね、呼んだりとかして、ドーナツパーティーみたいなこともね、ぜひともしていただけたらいいんじゃないかなと思いますのでね、なんかアプリに登録するとクーポンがもらえたりとか、そういったものもあるかもし、あるということもらしいので、まあ、ぜひともね、久しぶりに僕が食べた、美味しさの感動をね、皆さんも改めて味わっていただければと思います。ということでですね、テーマトークの方にも行きたいかと思います。このままテンションで。
気まより。
はーい。ということでですね、テーマトークなんですけれども、なんかね、最近のテーマトーク、僕一人の回になってくるとですね、結構その、イベントレポが多いんじゃないかっていう感じも、自分の中でね、思ったりはしてんですけども、今日もね、イベントレポートをさせていただきたいなということで、ですね、これちょっと前になるんですけれども、先月ですかね、9月の、2週目ですね、8日と9日、こちらの方でですね、僕イベントに行ってきましてですね、さよならよりの方ではちょっとね、語らせていただきましたけれども、声優の中村えり子さんの、で、出演される、まあ、ラジオのイベントですかね、主には。で、今回、行かせていただいて、その一週前にもね、見張り場っていう、ちょっともうね、終わっちゃったんですけれども、そのイベントにも行かせていただいたんですが、2週連続での、中村ゆり子さん成分の摂取ということでですね、まあ、楽しませていただいたんですけれども、8日の方がですね、中村ゆり子、キラトキという番組が、ですね、コミュニティ FM っていう、まあ、なんでしょうね、周波数の、まあ、帯域がちょっと狭い範囲で、普通のラジオだったら大体何件かまたいだりとかしても聞ける感じなんですけども、コミュニティ FM は何々しとか、本当にその狭い範囲だけでしか聞けないラジオなんですけど、このコミュニティ FM でいろんなところで、配信されているものなので、まあ、多分ね、地元のところでも、配信されているものもありますし、コミュニティ FM っていうのはサイマルラジオっていう、ネットで、そのラジオ、そのコミュニティ FM を聞けるよっていうサービスがあるんですけど、それで、聞くことが、 まあ、できたりとかしますので、まあ、ね、いろんな方法ありますので、ぜひともね、自分の、一番聞きやすい形でね、そのキラトキっていうのは聞いていただきたいんですけども、こちらのキラトキのですね、今まで公録っていうのが10回ぐらい、開催されてる、すごいね、公録だらけのね、イベント、ラジオだったりとかしてんですけども、この公録がいっぱいやってる、このキラトキで、初めてのイベントという形式で、こう公開録音ではなくてですね、ラジオでは流さないよっていう前提でやってるイベントがこの間、まあ、1ヶ月前ですけども開催されまして、で、こちらがその、イベントタイトルがですね、中村英子、キラトキ、何回やるよイベントということです。まあ、タイトルがもうなんか、もうか、仮のタイトルだろうみたいな感じのタイトルがそのまんま、ついちゃったみたいな感じのイベントで、もうとてもその中村英子さんの、もうこの、キラトキっていう、こう、ラジオ番組の、こう、なんか、空気感がすごく伝わる感じのもので、かつ、こう、イベントということで、今回は下田麻美さんっていうし、中村英子さん同様に声優さんが、参加されたね、イベントだったんですけれども、夏納めと、秋始めっていう、2回回しの、昼夜公演だったんですけれども、いや、とてもね、その空気感が高いなっていうのは、そのキラトキ、僕がそのなんだろうな、中村英子さんのやってる番組の中で一番好きかなって思う空気感なんですよね。なんかすごい暖かくて、こう、結構ね、その、まあ、ワイワイ言ってる感じの、もうありつつ、なんだかんだでその、暖かく迎えてくれたりとか、その、エンディングで、その、かかる、主題歌の、曲がもうなんかすごくね、こう、毎回その、ラジオ終わる時に流れてきて、あ、なんか、今日、これ終わるんだっていう、なんか、温かい気持ちのまま、その、眠りにつけるみたいな。ちょうどやってるのが結構、深夜だったりとか。多分、確か初回放送は毎週火曜日の、25時半か。ん?違うな、24時半ですね。からやっているので、結構遅かったりとかするんで、そのタイミングで聞いて、そのまま眠りにつくっていう感じが、すごくね、暖かさをいつも感じているんですけど、今回その夏納め、秋始めということでですね、まあ夏らしいことだったり、秋らしいことだったりをね、結構盛りだくさんにやってたんですけれども、いやもう夏納めも結構もう、なかなか面白い感じのことをいっぱいやってて、盆踊りを踊ろうみたいな感じで、その夏ということでね、やってたんですけど、こう、盆踊りももうやっぱ、聞いただけだとどんな振りなのかわからないけども、自作の踊りみたいな感じで、もうなんかすごい盛り上がりがあって、で、その後にそのね、その盆踊りもいろいろやって、そのね、ドラえもん音頭が何回か流れたりとかしたんですけど、その後からなんか盛り上がりかけそうだっていうところにはなんか、もうここぞとばかりにドラえもん音頭が流れ出すということで、もうなんかとても懐かしい気持ちになりましたけどね。はい。でですね、その後にね、あれは、ラジオ体操ですね。こう、ラジオ体操を、その、中村英子さんと下田麻美さんが踊るみたいな企画があって、それがもうなんか、とても、ちょっと言い方あれですけど、とてもトンチキな感じの、振り付けになってて、いや、なかなかにその盛りだくさんな、感じの中に、そこもぶっ込まれて。いや、ちょっとね、僕もその、筋トレをするときに、なんだろうね、ラジオ体操とかすると、やっぱちょっとストレッチになるからいいなと思ってやってたんですけど、なんかちょっとあれを思い出して、ラジオ体操を聞くだけでちょっとふふっと笑ってしまうところも、なんかあったりとかしつつな感じで、はい。そしてね、なんかまた、秋納め?秋始めの方ではね、なんかその他にもね、その秋をね、催した、こうね、なんか丸々な秋を考えようみたいな感じのね、ものがあって、なかなかにそれも飛ばした感じでしたのでね。いやーでもね、なかなかこれはね、ラジオじゃ多分伝わらないものをいっぱいやってたので、あれは本当に現地に行った人の特権だなっていうのも思いましたしね。まあ、キラトキの番組の方でも言ってましたけど、この公演を映像化すること、映像化っていうか音声化することは、ラジオ CD 化することはありませんということだったので。 まあね、確かにあれは伝わらないのでね、行った人だけの特権だと思いますので。まあね、また、次のイベントもね、一応ね、学園祭ですけれども、11月か、にはもう決まっていますけれども、ちょっとね、僕行けるかどうか、一応平日だったので、わかんないですけれども。まあ、行けたらね、また楽しみたいなと思いますし、まあ行けないんであれば、まあね、行ける方は楽しんでいただけたらいいんじゃないかなって。一応そちらはね、公録という形らしいんですけれども、まあただ、そちらもなんか、普段の公録とは比べたら、本編で流す量はだいぶ少なくなっているようなので、イベント形式にだいぶ近いものになるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひともね、そちら、行かれる方は、ぜひともね、チェックしていただければと思います。そしてですね、僕が、行った2日目っていうかですね、9日の分ですね、こちらがですね、こちらも前紹介したかな、口を開く、本格雑談、口を開くという、ポッドキャスターの番組ですね。が、まあ、ね、僕らも、このね、配信してる媒体と同じ、ポッドキャストなので、もうぜひともね、この、ね、番組気になるなと思ったら、ぜひとも気まよりを聞きながら、購読の方をね、ぜひともしていただければと、口を開くをね、と思いますけれども、こちらが、まあ、声優の中村英子さん、まあね、この、さっきも言ったと同じようになんですけども、と、日本放送のアナウンサーの吉田久則さん、通称ヨッピーですね、が、やってる番組なんですけれども、タイトル通り、もうまさに雑談なんですよね。ポッドキャストの配信の方でも、3分なんですよね、毎回。それが毎日、土日祝日を除いた毎日配信されてるということで、もうでも3分でものすごいギュッと詰まっている内容で、結構ね、その、ま、エロい話に行ったりとか、こうね、こう、本当にどうでもいい感じの話にも行ったりとかしつつ、ちょっとアカデミック感もありつつみたいなところもありながら、こう、盛りだくさんの、トークでね、進んでる番組なんですけれども、こちらね、その、ポッドキャストがメインではなくてですね、イベントがメインということでですね、このイベントがだいたい3ヶ月に一遍ぐらいですかね、に、こう、中村江里子さんと、吉田久則さんと、こう、まあ、偉大なる学者さんだったりとか、まあ、大学の学者さんだったりとか、まあ、著名人だったりとか、が、こう、三人で、この、こう、ほんとその、絶対に普段生活をしていたら、この三人が生活していたら交わらないであろう、この組み合わせのトークが繰り広げられるっていう、イベントがやっぱメインなんですよね。で、今回、イベントに、出られてたのがですね、前田裕二さんっていう、ショールームっていう動画配信サービスを、知ってる方いますかね？それ知ってる方だったらよくわかるんじゃないかなと思うんですけれども、そのショールームっていう、動画配信サービスを、されてる会社の社長さんなんですね。で、このショールームがですね、なんでしょうね、他のところと比べたら、っていうところだと、割とそのアイドルさんだったりとか、そういう声優さんだったりとか、まあ、声優はあんまないかもしれないですけど、アイドルさんだったりとかが割と、出てる番組で、こう、投げ銭システムっていうのがあって、直接なんでしょうね、応援をしているっていうのを物理的にお金を、あげて、なんかハートとか、その、コインとか、なんかそういうのを、投げてあげて、そのアイドルたちを応援するみたいなシステムがあるんですね。で、そういうのが、主に、メインとして買った形としてやっている動画サービスなんですけれども、僕だからその、ショールーム自体はもともと知ってて、何回かそのね、その、それこそ声優の番組で、一玉っていう番組が、ま、僕のね、好きなサイド M の、ま、てる役のね、中村修吾さんが、番組やられてるので、まあ、それでたまにね、見たりとかする機会が、あったりして、そのショールーム自体は知ってたんですけど、今回だからその、前田裕二さん自体は僕はもう、ほぼほぼ初っていう感じで、全くってか本当ね、知らなくて、こう、ポッドキャストでその、そういう方がいるっていうことを知って、ああ、こういう方が今回のゲストなんだ、どんな方なんだろうって思って、で、僕、その、この口を開く自体は1年ぐらい前から知って、 ってたので、ポッドキャストがやられてやるっていうのをその当時知ってたので、すごいポッドキャスト面白いなっていうのはやっぱ思ってて、でイベントやってるっていうのは前々からその何度も番組内でねお話しされてたので、どんなものかなってすごい行きたかったんですよね。それこそ去年の末ぐらいに知ったので、12月開催の分が、確か、ちょっと名前をちょっと失念しちゃって申し訳ないんですけれども、ロボット工学をされて、もともとされてて、そこから、人間の幸福学に、向かったっていう、学者さんが、まあ、参加されて、のトークイベントだっていうことだったから、なんかすごいなっていうことで、すごく気になって、行ってみたいなと思ってたんですけど、なかなかそのタイミングとかそのね、都合がつかなくて、行けずじまいだったんですけど、今回なんとかね、行けるタイミングを、がありまして、で、今回ね、初めて、念願かなっての参加ということで、いやー、本当に、いや、ちょっとね、まあ、先に感想を言ってしまうと、いや、もうすっごく面白かったです。もうものすごい興味深いなっていう。言うたらその前日の、キラトキのイベントは、もうガハハ笑って、ああ、楽しかったっていう、そっち側のなんでしょうね。まあ、言うたら娯楽としての楽しみみたいな。まあ、後に残らないって言い方するとあれなんですけども、やっぱその、楽しいです。満たされた、で、良かったなっていう終わり方をしたんですけど、この口を開くはもうすごく面白いというのが興味深いなっていう、もう知的好奇心もめっちゃ、くすぐられる、回だったんですね。で、まあ、実際ね、その行ってみてちゃんとね、分かってもらいたいなっていうところも思いましたし、これ本当、まあ、近場の方、まあ、東京住んでる方だったりか、まあ、関東圏内だったら、ま、行けるでしょうっていうことで、その、まあ、開催してるのがですね、日本放送の、まあ、吉田さんのね、アナウンサーされてる日本放送のイマジンスタジオっていう日本放送の地下にある、スタジオでの、公開生討論みたいな感じなので、まあ、近場だったらぜひともね、ほんと行っていただきたいし、ほんとね、行ける機会があるんだったら、このイベントはマジで行った方がいいと思う。なんだろうね、その、他のほんと楽しいという感じのイベントとは、なんか一線を画す形の、ものになってるなっていうのは、マジで思ったので、いやだから僕も絶対次回も行きたいなっていうのは思いましたし、でまあ、ほんとその、なんだろうな、トークの繰り広げ方もなんかすごく、なんかもう多岐にわたってて、なんかもう、それこそもうなんか、ダイジェストみたいな感じになると、ね、なんか、アジフライ屋さんって、なんか、ないよね、みたいな感じのお話が、まあ、全然その、この話聞いただけだとよくわからないかもしれないですけど、これを作っ、アジフライ屋さんとかあったら、なんか絶対売れるんじゃね？みたいな。まあ、確かにアジフライ屋さんってないけど、アジフライって確かに美味しいし、あったら買いたいなとか、思ったりするところもあるので、そういうお店があったら、もう、それこそね、喫茶店じゃない、居酒屋さんだったら、それを第一に推してるお店があったら行ってみたいなっていう気持ちもあったりとか、そういうのをなんか、こう、出すっていうのが、こう、社長さん、前田さんが社長さんたるゆえんなのかなって。なんか、前田さんがその、居酒屋っていうのを、居酒屋ってか、あれは、バーじゃなくて、なんて言えばいいんだ？女性の、その、ママがいて、その、お酒をね、出してくれたりとかっていうね、まあ、お話を聞いてくれたりとか、してくれる場？まあ、多分、ちょっと皆さん多分、なんとなくこういう形の場所だろうなっていうのは、なんとかわかると思うんですけど、それをなんか、経営してらしくて、なんかそういうのをいっぱいなんか出してるらしくてね、で、はあ、そういうのいっぱいやってんだっていうのが、で、なんかそこではなんか、なんかその、お酒を出すんじゃなくて、その、本を売ってるらしくて、そこで。で、なんか最近やっぱ本屋さんが、売れない時代みたいな、本が売れないみたいなことを、言ってるけれども、そういう、その、お話を聞いてくれる場があって、そういう場所だったら本が売れるんだっていう実証ができるみたいなことが、をしてるらしくて、 ああ、なるほどな。確かにそういった、なんかその、そういう場って、なんだろうな、ボトルキープとかさ、そういうのも、なんか逆にちょっと高くお酒を買うみたいな感じになってるけど、そういうのはどっちかといえば、そのお店のためだったりとか、そのママの借金を返してあげようみたいな、そういうのためにやってるらしいっていうことを聞くと、あ、それだったら確かにそこで本を買うなっていう感じもなんとなく、理解できなくはないのかなっていうのも、思いますし、だったりとかもありましたし、そういうこともありながらも、その、吉田さんのなんか、熱意というか、あ、こんなに、なんだろうね、言い方悪いかもしれないですけど、こんなに考えてるんだ、こういうこと、その雑談に対して、あ、こんなに考えてるんだなっていうのを、思いましたし、人がなぜこう雑談をするのかっていうのの、なんか根幹みたいなものが、ちょっと僕の中で、思わされましたし、その、まあ、トークの中で、毛づくろいっていうものを、その、動物は、まあ、してるじゃないですかという話で、で、毛づくろいってその、まあ、毛のある動物、まあ、人間はね、そういう毛がいっぱい生えてるわけじゃないからしないですけれども、まあ、ライオンだったりとか、まあ、そういうね、毛がいっぱい生えてる動物に関しては、毛づくろいという行動をしなければいけない。あれはやっぱね、綺麗にしておかないと雑菌だったり、虫だったりとか余計なものがね、入って込んできてしまうっていうことで、やるわけで。で、その毛づくろいっていうのは、こう、届く範囲だったら自分でできるけど、基本的には自分じゃ、できないんですよね。で、それを、こう、対、動物で、同種の動物と一緒に、毛づくろいをし合うっていうのが、まあ、必要な、その、生物としてやっていく必要がある、生きていく上で必要な行動であるっていうことなんですけど、まあ、それに、人間は、何がそれになり変わるものがあるのだろうっていうのが、おしゃべりだっていうお話を聞いて、あーっていう、なんか、ハッとした気持ちになったんですね。で、その、人間はその、そういう毛づくろいっていうものをしなくてもいいけれども、なぜか人間って、不倫だったりとか、なんか、そういった離婚だとか、なんかそういった人間の汚いところだったりとかを、よくその週刊誌だったりとか、そういうので話題に上げるじゃないですかっていうのがあって、で、あれって、もう言ってしまえば僕も本当にもともとそういうの興味ないんですけど、でも、ああいうのって言ってしまえば、本当に、人生生きてる上で、全く必要のない無駄じゃないですか。全然。何の、有益さもないような情報じゃないですか。で、あれがなぜあんなにもうやっぱテレビで取り出されたりとか、週刊誌があんだけその、ああいう話題があるやつは、その主婦層だったりとかそういう人たちによく売れてるのかっていうのが、単純な話、雑談をするっていうことがその人間の中で必要なこの毛づくろいの代わりになるぐらいの、ものであって、そういうもののためのね、まあ、ネタというか、そういうことをするための材料なんだっていうことを聞いて、ああ、なるほどな。だから、あんなに、こう、どうでもいいと思われるような、不倫だなんだとかっていう話題が、これだけ、世間の興味を、かっさらっているんだなっていうのを、実感しましたし、ああ、なるほど、そういうことなのかなっていうのを思いましたし、で、そのラジオっていうものも、なんだろう、こう、自分一人で、話をしてたり、これはね、ほんと、今、自分一人で話したりとかしてますけども、喋りを、なんだろうな、聞いてもらってる感っていうのもあるし、その、まあ、ある種のちょっと双方向感っていうのが、テレビ以上に強いものがあるのかなっていうところがあって、で、それでその、僕の話を聞いてもらえてるんだっていう、この感じが、その、ラジオが好きなゆえんでも、僕の中でもあるんだなっていうのは、思いましたので、いや、ほんとその、ラジオっていう存在が僕の中で重要視されるのはこういうことなんだなっていうのを、なんか思わされたので、いや、ほんととても有益でしたし、そこの中でその、その雑談っていうのを、リーグ化できないかみたいな話が、その、吉田さんの方から、されてて、なるほど、そのリーグ化っていうのはめちゃくちゃ面白いなっていうのが、最近それこそ e スポーツとかだって、ゲームのね、大会とかも、すごいその、やっと日本の方で盛り上がりを、見せ始めてきたところじゃないですか。で、その、流れというかあれですけれども、雑談っていうものは、 なんだろう、その誰でもできるものでもありつつ、ある種のスキルを持った、あの人が出てきてこそ面白いものなのかなっていうの。まあ、だからこそラジオがあるっていうものもありますし、僕もそのあれが好きだからこうやって、あの、ポッドキャストだったりとかね、ラジオトークだったりとかやらせていただいてるのかなっていうのも、あるんじゃないかなと思ったので、いや、もうとてもね、その興味深いなって思いましたし、あの、この先のその口を開くがこの先どんどん発展していくことによって、その雑談のトーク、あの、リーグ戦が、もしかしたら本当に開催されるのではないかっていうのが、ものすごい楽しみになりましたので、で、まあ、ある種、なんだろうな、プロの選手じゃなくても、輝ける、そのスポーツ選手だったりとかすると、もうなんか、ある程度の身体能力だったりとか、もう幼い頃からの努力だったりとか、そういうのが、こう、ものを言ったりとかするところもあるかもしれないですけども、雑談であれば、あの、ある種のポットネの人でも、実際本当、こう、開いてない、開花してないだけで、面白いものを、こう、体の中にいっぱい含めてるんじゃないかなっていうところも、あるなっていうのを感じたので、いや、これはなんか、もう一大ブームメント、引き起こすんじゃないかというのを、僕は密かに感じましたので、いや、こんな、その、この先の発展だったりとか、面白さの起点になる、場があるのにもかかわらず、これ見に来ないのは、絶対生きてる上で絶対に損だと思うので、ぜひともね、これは本当に、この先のね、開催されるイベントも、ありますし、ぜひとも本当に行っていただきたい。これはマジで面白い。イベントでと思いますので、今度ね、開催されるのが、こちらも学園祭なんですけれども、東京電機大学の方で、開催されることが、決定しまして、今までイマジンスタジオだったんですけども、今回は、東京電機大学の方で、今までで一番大きいキャパシティ、イマジンスタジオが確か100何十人とかっていう感じの、キャパシティなんですけども、今回は500人ぐらい来るということなので、まあね、学祭ということで、学園のね、大学生の方が、いっぱい来られるんじゃないかなと思いますし、まあ、ぜひともね、この機会に、行ったことない方はね、行っていただきたいなっていう、ちょっとね、その、今回は、今回はその学者さんが、その、東京電機大学でその講師をされてる学者さんが、出られそうなので、詳細はぜひともチェックしていただきたいと思うんですけれども、確か心電図を初めて作った方だっていうお話なので、いや、なんか、すごいなっていう単純なものと、何がこの人から、話が生まれるのだろうっていうのが、とっても楽しみであるかなっていうものを、ありますので、ぜひともね、東京電機大学の、二部朝日祭ですかね。こちらは確か11月の、初週の、日曜日でしたかね、確か。に開催されるということ、らしいので、ぜひともね、ぜひとも、今興味持ってるよっていう方は、この配信してることに、もし終わってたら申し訳ないんですけども、やって、まだ申し込みが大丈夫だっていうことは、ぜひとも E プラスだったりとか、まあ、学生の方はね、東京電機大学の方でね、売ってるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひとしともに、本当、これは、なんでしょうね、楽しいとか、そういう以上に、人間知的好奇心をやっぱくすぐられるからこそ、生きている価値がある、ものなのかなって。やっぱそういう理性とか、そういうものを、が、やっぱ人間を人間たらしめるものだと、やっぱ思いますので、まあ、ぜひともね、そういったものを、がすごく活発に動く、興味深いイベントだと思いますので、まあ、ぜひともほんと口を開く言っていただきたいなと、思いますので、マジで僕は面白くて、まあ、次回も行きたいと思って、ちゃんとチケットも確保しましたので、いやー、今からちょっとまたね、どんなトークが繰り広げられるのか楽しみで仕方がないということなので。はーい、ということで、本当に面白かったイベントの二つ、でしたね。まあ、ということでね、二週連続でね、その、 中村英子さんに楽しませていただけたなっていうのが、本当にもうね、素晴らしいなっていうのが、ありましたので、ぜひとも、まあ、キラーとき、口を開く、両方ともぜひともね、行っていただければと思います。
気まより、腹筋企画。
はい、行きまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
はい、ではでは、エンディングでございます。ということでですね、本日は、まあ、ドーナツのね、良さから、中村英子さんのイベントだったりとか、ね、こう盛りだくさんな感じで、お話しさせていただきましたけれども、いやでも本当、キラトキは純粋に楽しかった。で、ぜひともキラトキのイベントも行ってもらいたいですけど、ちょっと、なんでしょうね、差をつけるという言い方をしたら申し訳ないんですけども、でも、口を開くに関しては本当にマジで僕の中でのそのこう知的好奇心っていうものをマジでくすぐられまくったので、いやぜひともこちら本当に行っていただきたいと思いますので、ね、ぜひよかったらチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ちょっとね、もう早足ながらにどんどん投稿させていただいて、ちょっとね、頭がフラフラする感じの、ちょっとね、息を吸う以上に息を出しすぎている状態が続いているということですので、ちょっとね、息からがらになっていますけれども、まあ、それぐらいね、ちょっと気持ちのこもるイベントだったので、とてもってね、楽しかったですということでですね、まあね、こんなね、楽しいイベントに、もしね、僕の、このね、気まよりを聞いている方で、キラトキだったり、口を開くイベント行かれたよっていう方は、ぜひともね、感想を共有したいと、思いますので、ぜひともね、この番組のメッセージはね、メールフォームから送れますので、気まより検索していただけていただいて、ブログの方からね、気まよりメールフォーム飛べますので、そちらから送っていただければと思います。そしてですね、メールアドレスからでも送れますので、メールアドレスが、よりみち .club.gmail.com、yorimichl.club.gmail.com、こちらから送っていただければと思います。いやー、息が続かないということで、本当に、こう息絶え絶えになりながらも、とても面白いね、ものだったと、言って、かけらも損したなっていうのを思わなかったイベントだったので、まあ、ぜひとも皆さんもチェックいただければと思います。ということで、改めてですけども、一応告知という形でね、今回紹介させていただいたイベントのラジオの方をね、改めてもう一回ね、紹介させていただきたいかと思います。一つ目はですね、中村英子、キラトキでございます。こちらがですね、中村英子さんのソロの番組なんですけれども、本当にその自由な、中村英子さんが、こうトークを繰り広げてるんですけども、もうとても温かくて、そのリスナーのことを、リスナーのことを家族という感じで、そのファミリスナーという、名称で呼んでて、すごい温かい空気だなって思いますし、なんだろうな、その、スタッフさんとの仲の良さみたいなのがすごく伝わるイベント、ラジオで、主にその、スケロクさんっていう方が、一緒に、割とその、一人番組と言いつつも、もう二人番組じゃねみたいな感じの、感じにその、スケロクさんっていう、まあ、ちょっとお年を召した方ですけれども、まあ、そちらが、ね、とのトークもね、バンバンやってたりとか、他にもスタッフさんとね、ワイワイガヤガヤと、 楽しんでる姿がすごく温かくて、なんか僕もそのだから家族がやっぱね地元と離れてるので、なんか家族を改めてその感じられる場だなっていうのも思えるねラジオ番組なので、ぜひともねこちらも火曜深夜ですけれどもね、24時半からね、放送しておりますので、ぜひともね、こちらチェックしていただきたいなと。他にもね、コミュニティ FM ごとに、放送時間違っていますので、ぜひともね、近頃のコミュニティ FM をチェックしていただいて、時間帯チェックしていただければと思います。そしてですね、もう一つがですね、とても興味深い、投稿、披露していただきました、口を開くでございます。はい、こちらがですね、中村ゆくさんと吉谷ひそのりさんが、やってる番組なんですけれども、いや、ポッドキャストとね、配信しておりますので、毎日3分でございます。土日祝日を除いた毎日3分の番組でございますが、いや、とてもね、この、ポッドキャスト版もとてもギュッと詰まって、こう、3分かなって思えないぐらいのトークの、ギュッと詰まった感じなのですけれども、もうイベントはまたその、なんだろうな、空気がまたガラッと変わるような、アカデミックかつ盛り上がれる、楽しめる、こう、なんだろうな、こう、全然こういう分野には興味ないなっていう方でも楽しめるような内容にも、なってると思いますので、ぜひともチェックしていただきたいですし、本当そのイベントトークってどうしてもいけないよっていう方とかは、オールナイトニッポンアイという、日本放送がやってる、その動画配信サービスかな？で、あるんですけども、こちらの方で、動画配信しておりますので、確か5回目、6回目かな？今回が7回目だったので、5、6回目で、まあ、やっておりますので、その配信が、されておりますので、ぜひともね、確かその5回目が先ほど言った、僕の言ったそのロボット工学からの幸福学の先生で、6回目は確か、その漢字博士の、名前ちょっと出てこないな、こちらは。その漢字博士の、よくそのテレビ番組でよく漢字の解説とかもよくされてる学者さんだったりとかもしますので、とても興味深いお話も聞けますので、もし行けない方はぜひともねオールナイトニッポン愛でぜひとも検索していただいてそちらで見ていただければと思います。多分今回のねその前のまあ前田裕二さんの回もねそのうち配信されると思いますので、ぜひともチェックしていただければと思います。いやーということでね、いや楽しいイベントで、かつ今回は本当にねマジでそのアカデミックというか、なんか知的好奇心をくすぐられるものが、なんかアニメ系イベントとか、その声優さんイベントでこんなに見れるのはなかなかないなっていうも思ったので、やっぱなんか楽しいことはやっぱ常に探っていきたいと思っている人生では僕もね、ありますので、ぜひともね、その楽しい人生を送る上で、こう、新たなね、エッセンスとなってもらえたらいいんじゃないかなと思っておりますので、はい、ということでね、いろんな番組の紹介だったり、イベントのね、レポだったり、とても楽しい、ひとときでしたけれども、まあ、そんなね、楽しいひとときもね、終わりがあれば、ま、始まりもあるということもにもなるし、始まりもあれば終わりもあるということなので、今日のところは終わりにさせていただきまして、また次回もね、楽しみにしていただければと思います。ということでですね、この番組、部室に集まったのは、みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデジでした。それではまた部室で会いましょう。それでは、寄り道すんなよ。いやー、本当に面白いから、ぜひ。